さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続き、ジャパンサステナブルファッションアライアンスの共同代表テイジンフロンティアから、鈴木由美子技術生産本部サステナビリティ戦略推進部のご担当にいらっしゃってもらっています。ごめんなさい、日本語おかしい。と事務局長の、事務局長ではない、事務局の
平野事務局の
すいません、ユニステップの鎌田ありささんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、ちょっとグダグダしました。
全然してないですよ。で、前回このジャスパーの生い立ち、はい、成り立ちとか、まあ、最後は政策提言につなげる話とか、すごい印象的だったのはやっぱ一社じゃなくてつながることの強さなんだけど、そんなの言うのは簡単で、うん、言うじゃないですか、みんなでやろうって、うん、でもそれを実際にやっていて、しかも多い時は週2回ぐらい会議をしているみたいな、活発であると。で、ね、今回はその辺からどんなさらにことが生まれていっているのかを
お伺いしていきたいなと思いますけど、はい、まあ、2021年にジャスファが始まって、今って具体的にどういうトピックスが皆さんの間で議論されてるんですか？
やっぱり今まで、あのカーボンニュートラルに関しては、まず測る、どのぐらい出ているのか、うんうんうん、算定しないことには減らすにも、まあ、どこをどう減らすかとか考えられないわけなので、でも測るのも大変なので、うん、測る方法を、まあ、ガイドライン作るとかそういうこともありましたし、測っていこうと。で、ここからは、まあ、より削減に向けてっていう議論のフェーズなのかなと思います。
ファッション業界長いんですけど、私売れる売れないっていう話はいっぱいしてきたんですけど、 CO2 の排出量を測る測らないっていう話って一切してこなかったので、長年それをやろうとするのって企業にとっても大変なことですよね。
そうですね。
そうですね。まずはやり方を知るところから始まるので、あのそういう専門家がいるような会社だったらいいですけど、うんうんうん、誰も知らない、みんな一から勉強し始めますっていう業界、あの会社さんも業界の中では多いので、うん、試行錯誤しながらっていう形ですが、着実に増えてきてますよね、う
ん、なので算定が完了した企業さん、はい、をまあ2ヶ月に1回アンケートを取っていて、どのくらいの企業さんがスコープ3の算定が完了したのかみたいなことも、
スコープ3が完了した企業がどのくらいって数えられるぐらいいらっしゃるんですか？
かなり増えて、すごい増えております。うん、すごい増えてますよね。
そうですね、
1,2 じゃなくて3ですよ、
はい、
サプライチェーン全体の、
やっぱり3が、まあ、アパレルさんでいくと3が多いっていうところもあって、そこまで測らないとなかなか対策を考えられないので。
進んでいたか、しばらく取材しない間に。
そうなんです。あのすごく、もう本当にでも皆さん大変だと思いますけど、はい、各社のリソースを使って、でもジャスファーで定期的に勉強会も開催していて、まあ、平均すると2ヶ月に1回ぐらいですかね。
そうですね、
あの全会員企業が参加することができる勉強会を開催して、うん、まあ、それこそその算定とか削減に向けて、うん、取り組みを進められている海外の団体さんとか、まあ、専門家の方をお招きしてその考え方を聞かせてもらったり、うんうん、まあ、それをトピックごとに、カーボンニュートラル、ファッションロスゼロ、人権っていうので、まあ、いろんな勉強会をしながら、うん、こう学びながら皆さんで一緒に前へみたいな、うん、そうです
ね、はい、今すごいって言っちゃったんですけど、うん、そんなこと言ってる場合じゃないんですよね、うん、急がなきゃいけないっていうのも事実なので。
気候変動の状況として、
ちょっとごめんなさい、スコープ3のところ置いてされてるリスナーはたくさんいると思うので、要はスコープ1とか2って自社、自分たちの企業がつながっている自社ビルだったりとか、そういうところをどう、
はい、
そういうところの CO2 ですよね。スコープ3っていうのはもっと関連企業とか全部含めてって、そういう理解で合ってますか？
そうですね、
スコープ3すごって向こうさんがおっしゃったのは、そこまで把握できるところはなかなかいないってことですよね。
鈴木さんが答えてくれる。
あのその製品、自分たちが取り扱っている材料だとか製品も、あのいろんな排出量、いろんなその温室効果ガスとかを排出しながらできてきたものであるので、うんうん、まあ、それはすなわち自分たちが出したわけじゃないけれども、まあ、その自分たちが取り扱っているものとして 排出してるものだよねっていう、そういう考え方で、自分たちの電気代とかだけでは
なくて、
全てとは言えないという、そういう考え方でスコープ3っていうのもしっかり算出していきましょうという話ですね。
じゃあもうそれはある意味ハウツーみたいな、ガイドツールみたいなのできている。
その排出量を算定するのにも一次データって、まあ本当に自社が取引をしている例えば工場さんの一個一個のなんか電気代とか稼働時間とか全部情報を取っていって、まあそういうのを一次データ直接的にデータをもらって算定するっていうやり方と、データベース、あの原単位って言ったりしますけど、これはどのぐらい CO2 を排出しますっていう単位があって、それかける活動量、例えば、まあ、金額で計算することもあれば重さで計算することもあれば、まあ、活動量のかけ方はいろいろあるんですけど、そういう、あの二次データを使って簡易に算定をするというか、そういうやり方もあって、今 JASFA あるいは先ほど業界団体を超えて作っているガイドラインで、まあ、まず着手しやすい方法として一次データ取ろうと思うと、例えば取引先がもう何百社あったら全部聞いていかなきゃいけなくて、まあ、それに時間がかかる。 でも目的は減らすことじゃないですか。なので測るのに仮に5年かかっちゃって、その間削減対策できないとしたら元も子もないので、まずは簡易算定でも測って、で削減に向けての動き出しを始めて、で精緻な計算はそれはそれで、まあできるところからやっていけばいいっていう考え方で、簡易算定でスコープ3まで測ろうという考え方という説明でよろしいでしょうか。
岡田さんのおっしゃる通りだと認識してます。
で今その削減に向けて3団体、関西のファッション、
関西ファッション連合さんとアパ産協さんと、JASFAで、発表されたガイドライン、これもどなたでも見ていただくことができ
ます。大阪では今日会見をされた、
そう、これ2週目の放送だから前の週になっちゃうんですかね。あれ、
これはね
2月26日
です。
この回はその翌週ですね。
じゃあ先週
3月5日です。今日
2月19日と26日に東京と大阪でそれぞれその出来上がったガイドラインについての説明会が行われました。まあ、それは一番そのアパレルさんが脱炭素化を進めるときに素材を変えるっていうところがまあ一番始めやすい、工場のエネルギーを変えるとかいろんなやり方がありますけど、まあまず始めやすいところっていうので、脱炭素型の素材に置き換えた場合どういうふうに算定ができるかという、あの過程をまあいろんなロジックに基づいて作って、まあ簡易に算定できるんだけれども削減効果を示せるような方法をまとめたと。ちょっとこれだけ口頭で言われてもわからないと思うんですけど、
ちゃんと木村さんが記事にしていると思う、記事と合わせて読むと分かりやすいかと思います。
木村さんの分かりやすい記事とセットでお願いします。
お願いします。
あのちょっとこの私がそのポッドキャストを始めようと思った理由もそうなんですけど、消費者の人たちってなんとなくファッション産業環境負荷が高いっていうのはニュースとかでいろいろ知ってるけども、じゃあ実際にやっぱ日本のアパレル企業って何やってんのっていうのが見えてこないっていうのを、実はでも JASFA みたいな連合があって皆さんいろんな知恵を出し合って試行錯誤やってるっていうのと、消費者が持ってる業界へのイメージに乖離があるなと思っていて、でなんかそこをこういう場でポッドキャストみたいな緩い場で最近こんなこと話し合ってるんです、こういうことが課題で今ここまで進みましたみたいなことが話せるようになるといいな、ポッドキャストっていいよなって向こうさんに相談したのを覚えております。
この日だ、この日のために立ち上げ
た、この日のために立ち上げたようなもんなんです。でなんか、まあ、ある意味その生活者からあの目線で一つ質問なんですけど、よくその洋服が大量に廃棄されていてそれが環境汚染を引き起こしているみたいなニュースって見るんですけど、ファッションロスゼロ、無駄に作らないっていうことが難しいのはなぜなんですか。
お、 これはどっちから行きますか。
では一旦では
一旦ではありがとうございます。あのジャスパでそのファッションロスが何なのかとか、はい、ファッションロスゼロってどういう状態なのかみたいな定義をみんなで話し合うところから始めたんですけど、今はその原材料の生産からその消費者が使って手放した後の、まあ、最終工程までの中で単純焼却と埋め立てをしないことっていう風に定義をしていて、例えばお洋服って作る時に裁断したらそのカーブのところは歯切れがどうしても出るわけじゃないですか、うん、で今いろいろなゼロウェイストパターンとか、まあ、技術の革新でできるだけその歯切れが出ないようなパターンの作り方も各社さんすごいいろいろ研究されてると思うんですけど、うん、でも一切出ないっていうことは、まあ、なかなか難しいだろうと、うんうん、じゃあその出たものを単純焼却したり埋め立てしないで循環していけるようにどういうことができるのかとか、あとその売れ残りみたいなところがすごく問題視されますけど、まあ各社さんできるだけその需給予測をして当然売れ残りがない方がビジネス的にもいいわけなので、その売れ残りが出ないような努力もすごいいろいろされてる中で、でも全く一着も売れ残らないみたいなことはおそらくなかなか全オーダーメイドじゃない限り起きないっていう時に、じゃあ残ったものをどうしていけば捨てなくて済むのかとか、まあ、できるだけ出ないようにするということと出たものをどうするかっていうその2つを話し合っています。
はい、いやもう全ておっしゃっていただいたと思います。その古着の山のなんかインパクトのある写真がすごく皆さんの頭にあるのかなと思いますが、そのもちろん作りすぎないとかですね、あの廃棄すること、廃、なんて言うんですかね、廃棄を企業としてもなるべくしたくはないですし、でそのための取り組みというのは皆さんやってますし、最近ではそのどこから結局その服たちで来たんだろうっていうその情報のトレースとかっていうところも今後考えていかないといけないよねっていうふうに、うん、あの思って活動してます。
なんか大量生産から脱却できればいいんじゃないかと思うんですけど、適量生産についてはどんな議論がされていますか。
あの適量化適量生産も本当に立ち上げからすごい重要な議題として、うんうん、あって、まあ、今も話し合いが継続してますと、うん、で、まあ、何をもって適量化っていうところが大変難しい、
うんうん、
その売り切れればつまり消費者の需要があれば適量なのか、でももしその消費のペースが早いとしたらそれは適量なのかとか、まあ、これはこう本当にいろんな意見があるので、うん、今例えばじゃあ数値でこれぐらいが適量生産だよねみたいなことはあの答えはないですし、どういう状況が目指すべき状態なのかっていうこともお話し合い続けているというところですが、例えばまあセールの状態化みたいなことが課題視されることがありますけど、まあお客様がセールを待つみたいな習慣がファッション業界にまあ結構根付いている。でそれってまあ消費をこうなんだろうな、できるだけ安く服を買うみたいなことを促してしまうので消費を促すことにもつながるし、企業にとってもセールで売れるって結構本当は望ましくないとか、できれば低価で売れてほしいので、そういう消費者も含めた消費習慣の中で課題になっているところもあるだろうと思うので、あの企業側が変えるべきところと生活者の方に向けて一緒にこう変わっていってもらうべきところがあるのかなと思います。
そう思います。
あの鈴木さんにこれをお伺いしたいんですけれども、
はい、
ジャスパに入ってよかったなって思う瞬間ってどんな時ですか。
そうですね、まあ、たくさんあるんですけど、まず問題意識を共有できる人たちがたくさんいるっていうことはもちろんあのすごく入ってよかったし、あの具体的な議論をどんどんしていけるのはいいっていうのは一つありますし、あとはそのやっぱりそのサプライチェーンの川上から川下そしてその先っていうこう一つの団体というかグループでもって、あの私たちメーカーだとなかなかこうアクセスしにくいその消費者というか生活者の方々に対してもあの 私たちの考えていることとか、メッセージを伝えていけることであったり、それをあの政府の省庁の人たちに対してもそうであったりということで、あの自分の会社だけではちょっと小さな声なんですけど、あのたくさんの企業さんと集まってあの大きな声になって伝えていけるっていうのが一番良かったことかなと思ってます。
自分の本業との仕事のバランス難しくないですか？いや、まあ、そこに生かされることも多々あるんだろうなとは思いつつ
それは多分ジャスファの会員企業さん皆さんなんとかいろいろ工夫して
工夫してね、
はい、多分
でもあれですよね、普段のお仕事に生かされることも
あ、もちろんです。
たくさんあるんですね。
あ、そうですね、あの鎌田さんおっしゃっていただいたあの勉強会とかであの情報をいろいろ入手して、それって結局繊維業界全体に関わる、うん、あの国内外の動向だったりするので、それはもちろん我々の業務の中でもこういう法律海外でできるらしいよとかですね、うんうんうん、そういうことは直接的に役に立つっていうこともたくさんあります。
ハードな部活みたいな
です
かね。
そうですね、
鬼コーチみたいな。
そうですね、なんかこうやる、なんか前向きにこうやればやるほど忙しくなるので、それは
そうですね、
なんか本当は事務局がもっと巻き取りたいけど、うん、でも事務局もキャパがいっぱいで、なんかみんな忙しいみたいな感じででもあれもやりたいみたいな感じで、
そうですね、そこが難しいですね、
はい、
でもなんかみんなで一緒になることによって議論が止まらないのかなって思って、なんかその難しいじゃないですか絶対、さっき私もファッションロス難しいんですかみたいな聞きましたけど、はいはい、一社で考えたらもう無理みたいな、予算もないし終わりそうってなりがちですけど、いろんな人の企業がアイデアを言うことによってずっと歯車が回り続けるというか、諦めないでいれるみたいなのはあるかもしれないですね。
やっぱりファッション好きな人が多いんですか？
その私が
ジャパンファッション、はい、ファッションジャパンサステナビリーファッションアライアンスの所属する企業の皆様は
私が皆さん見てて素敵だなって思うのは、やっぱり繊維ファッション産業にあの、まあ、誇りがあったりプライドがあったりして、うんうんうん、やっぱりメディアイメージってあのすごくネガティブな印象が強かったり、まあ、実際課題があるところもあると認識されている中で、やっぱりより良くしていきたいっていうあの思いが強い方がどの業種にもいらっしゃって、うん、それがすごく素敵だなと思っているんですが、いかがですか鈴木さん。
私もあの他の会員企業さんの方とお会いして、皆さんすごくその繊維ファッション業界になんか愛があるなと
愛がある
思って、はい、皆さんとお話ししてて思います、
はい、愛がある団
体さんが満足そう
満足満足え、でもほらちょっといい話ばっかり聞いてるからさ、
う
んうん、大変なこととか、
あ、そうですね、
苦労とか課題とか、うん、まあ、これから乗り越える課題とか、そういったこともお伺いしてみたい記者心がございます。
これはぜひ鈴木さんから
そうですね、やはりそのたくさんの人が集まって話して前に進むこともあれば、こう意見がいろんな立場の人がいるので、あの一つにまとまらないことも多いっていうのが、ね、はい、やっぱり、うん、あの会議を続けていくと当然そういうことが起きるんですけど、まあ、それはまあ仕方ない
仕方ないという解決方法いいですね。
もちろん解決策はもうそこからそこにがまずスタートラインだと思って考えていくしかないのかなと思います。
広い違いがある、まあ、それこそ利害関係もあるじゃないですか企業間なので、
マリバルありますね
てかライバル同士だったりするじゃないですか、
はい、
ので本当はシェアしないで自分のところだけで進めた方がより社会に評価される企業になるっていう考え方もあるじゃないですか、
うん、
ね、だからそういう中ではやっぱ違いがあるっていう前提で進めることが、
そうですね、まあ、事情はみんな違うっていうのは当然あると思うんですけど、
な
ん
かあの人と話しないとか口聞かないとかそんなないです
そんな掘り下げない方がいいんじゃないですかそこは
ちなみにそれはないですねでも結構皆さん会議でもはっきりおっしゃいますよね、
ここは言えないとか、
そう、ここから先は言えませんとか、はい、まあ、あとこれは違うと思いますとか、
なるほど、
まあ、明確におっしゃいますし、やっぱりこの
業
大人の会議だなと思ってた
そりゃそうでしょ、ごめんなさいちょっと私がふざけた言い方しちゃったけど、
でも業種がやっぱり違うので、うん、本当に一番最初はやっぱりなんだろう、使う言葉もやっぱりちょっと違ったり、なんか例えば同じ原料って言っても何を原料と捉えてるかが業種によって場所によって全然違うので、同じ話してると思ったら、あ、 違いますねみたいなことも当然ありますし、それはやっぱりそれぞれの場所から見えてる景色をこう見えてますよっていうのを共有して、あ、じゃあこうですねみたいになるので、一個一個にすごく時間はかかると思います。だからそれをもどかしいと感じる方もいらっしゃると思いますし、でもそれをすっ飛ばしたらなんかそれこそ大喧嘩になるかもしれない、分かんないけどすっ飛ばしてはいけないことだと思うので、
いやでもさっきのこれは言えないってちゃんと言える関係性っていいなと思いました。
うん、そうですね、うん、なので
なすごい事務局の手腕が問われますね、
はい、なんかその難しいと思います、ね、問われますけど足りてるかは怪しいところなんで鈴木さんにすごい助けてもらいながら皆さんに助けてもらいながら一緒に
強力な事務局を包括力で持って、
いやでも本当に
想像できます、鎌田さんがいろんなプレイヤーを
いやでも本当に、うん、あの私変な話ですけどジャスファイの事務局やらせていただくようになってから電話することがすごい増えて、
面白い、そうか、
通話プランを無制限に変えました
メールじゃなくて LINE じゃなくてでなんかもう話した方が早いみたいな、
そうやっぱりこういろんな話をするので電話でちょっとこうなんかいろんな方と話すことが多いので、その通話無制限プランに変える、
最近あんま電話使わないですよ
使わないですね、
めちゃめちゃ電話あれそうですね、ないですか、まあ
会社の携帯だからみんなすぐ電話しちゃうかもしれない。
いやでもやっぱ話した方が早いんですよね多分最終的にはね。
まあでもそのぐらいこう密にコミュニケーション取りながら、うんうん、信頼関係を築きながら、
そうですね。
ラスト1問いいですか、
どうぞ。
あのファッション企業、これを聞いてくださってる企業の方たち、もしくは消費者の方たちにジャスファとして投げかけたいメッセージがあればお伺いしたいです。
私からじゃない。そうですね。
鈴木さんからお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね。ファッション企業の方はまさにその私自身もその業界に属している人間として、あのサステナビリティの問題があるっていうのはもういろん至るところで言われているので、あの何とかしないとっていう気持ちはあるし、あの国際的なねそのお商売とかする上でもなんか必要だって思ってる会社さんは多いと思うんですけど。うん、あのでもどうしたらいいんだろうとか、その自分たちだけでやってもなみたいなとかですね、実際にその実務に落とそうとするといろいろ悩みが出てくると思うんですけど、まあ、そういう悩みをこう分かち合えるだけでもかなり違うと思いますし、でみんな困ってること意外と一緒だったりするので、その話その課題を解決するためにあの一社でも多くの企業さんが集まってであの情報交換していけば少しずつでも前進していくと思うので、うん、ぜひ皆さんジャスファに入ってくださいと。
入りたい企業はどうしたらいいんですか電話したらいいんですかね、
はい、事務局に電話してください、
電話が早い
ジャスファ待ち構えておりますのでジャスファのウェブサイトからご連絡いただければ
やっていきましょうということをお伝えしたいです。
消費者の方には、
そうですね、消費者、私たち生活者っていう形で呼んでるんですけど、はい、あの私自身もそのファッションってすごく楽しいものだと思いますし、あの好きな服着て仕事行ったりだとかすることってすごく自分のモチベーションにもつながると思うんですけど、だからこそその陰で自分たち その楽しんでることが環境とか人権にあの悪影響を及ぼしてるとかっていうことはあってはいけないですし、あってほしくないなと私自身も、うんうん、あの一生活者として思うので、まあ、その気持ちをまず持っていただけることが一番嬉しいなと思いますし、その目の前のこう服を見てこれどうやって作られたのかなとか、あのこの私が自分が着なくなってその後どうなっちゃうのかな、燃やしちゃうのかなとかですね、そういう服の一生じゃないですけど自分の好きな服 あのこれまでとこれからのことをにも少し目を向けていただけるとあの全然違うんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、隣で聞いている鈴木さんの上司の秋元さんの目がめちゃめちゃ優しいんですだからもう大きな
優しくしてます
、包まれてます。
浜田さんありますか、
はい、もう 完璧な答えを鈴木さんが言っていただいたので、うんうん、なんか打足にしかならないんですけど、でもあの本当にまず今日この機会をいただけたのがすごい良かったなと思って、なかなかジャスファー何してるんですかって聞かれることが多くて、でもやっぱりこれだけ多くの企業さんが集まって活動されているので、皆さんそれぞれ勝手に言ってはいけないみたいな感じで、うんうん、まあ、事務局もそうですし会員の皆さんも個別になかなか発信しにくい中で、うん、まあ、こういう形でお伝えできる機会をいただいてありがとうございます。
よかった。
でこんなことをやっておりますので、
うんうん、
あのぜひご参加くださいというのがまず一番お伝えしたいところで、あの鈴木さんもおっしゃってましたけど、それぞれなんか担当者にサステナビリティ例えば担当者になってやらなきゃいけないこといっぱいあって、うん、それを一個一個勉強してやっていくって本当に大変だと思うんですよね、うん、なのでそれをまあ少なくともまず共有して、うん、一緒にインプットして、うん、あの前に進んでいける仲間がたくさんおりますので、うん、ぜひ一緒にやりましょうというところですね。はい、で消費者の方に向けてはなんかあの向こうさんとか木村さんの、まあ、記事とか見ててすごいいいなって思うのは、素敵なブランドとかデザイナーさんとかに出会ったらすごいこうワクワク教えてくれるじゃないですか、うん、こんな素敵な人いたみたいな、でやっぱりそういう気持ちって、まあ、消費者の人が例えば企業さんの取り組みを応援するときにも本当は持っているものだと思うんですよね、うん、ここの会社こんなすごいやってるみたいな、うん、でもやっぱり皆さんすごい真面目にやってるからこそ、このぐらいで言ったらなんかグリーンウォッシュになるかなとか、うんうん、結構遠慮してあの言ってないけどやってるみたいな方いっぱいいると思ってて、うん、なのでまあ企業側としては言えるところまではオープンになって、あのお客様消費者の方生活者の方はそれをこう応援できるような関係性になったらいいなと、う
ん、素敵ですね。
生活者はどうしたらジャスファの活動を、あ、ホームページに行けばいい、見れる
ね、もうちょっと公開していかないとですね。
これからそこ頑張っていきたいところでして、
はい、
一応ホームページに情報は事務局さんも一生懸命更新してくださってるんですけど、は
い、増やせるように頑張ります、
ね、もっと増やしていければ。
ジャスファで検索、
はい、
JSFA
JSFA
JASFA JASFA で検索してください、
してください、
はい、よろしくお願いします。じゃあ鈴木さん、鎌田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。